レディオジャーナル、頑張る富山の企業事業事。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など、企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは、株式会社好感動代表取締役塩井康彦さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
なんといっても現在富山県の医薬品生産額は年間に7350億と日本で一番なんですね。そしてお薬のパッケージ、瓶、ラベル、キャップ、段ボール、これらもほとんどが富山で作られてますので、これらの医薬品の関連産業まで含めますと、もう1兆2000億ぐらいの年間の工業生産高を担っているわけでして、これは富山県の工業生産高3兆5000億のもう3分の1を占めるわけです。ですので、このことも決して一朝一夕でできた、ね、わけではない、はい、江戸の時代から明治、大正、昭和とですね、そして平成に至るまで長い歴史の蓄積が今日の薬品産業を育て、また豊かなこの地域を作ってきたんだろうというふうに思います、
うん、そうですよね、はい、本当に連綿とこう積み重ねられてきたものを今私たちがこう享受しているわけですけど、本当にそのあたりの過去に努力された皆さんの力っていうのもやっぱすごくあるんだなっていうのを認識し直しますよね、
はいはい、おっしゃる通りです、うん、
で、まあ、今度あのモンゴルの、これこそあの平成の富山バイヤーかなと私は思ってるんですけど、はい、やっぱり海外進出もどんどんこれから、
そうですね、うん、少しちょっと我が社の現状を申し上げますと、142年間の歴史の中で125年間は私ども好感動は配置薬向けの医薬品の製造と販売、うんはい、このことだけで我々は生きてまいりました、うんはい、しかしながらもうご存知のように、うんはい、今はパソコン、スマホ、はい、もう IT 社会になってですね、どんどんどんどんお薬の販売も、うん、店舗での販売や、はい、またインターネットでの販売など、はい、また外国から来る多くの観光客がみんな日本の薬は品質がいいからということで買いに来られる、非常に大きな社会環境の変化があるわけでございまして、私が好感動の社長になってこれで17年経つわけですが、ちょうど17年前からですね、従来の歴史を担ってきた配置薬の事業、これはしっかり守りながら、しかしながら今までの医薬品を研究開発し、そして製造する、この力を生かして新たにドラッグストア向けの事業、それから医療用の医薬品の生産を製造受託をする事業、またよりセルフメディケーションを進めるためのショップや通信販売などのこのリテール事業、そして今おっしゃる海外事業、これらをこの12年間推し進めてきました。ですので、直近の今の我々の商いの状況を申し上げますと、長い歴史のこの配置薬の事業は昨年の年間の売上高というのは175億あるんですが、そのうちの45億円ほどが配置薬の事業、それからドラッグストア向けの事業が55億円、それから医療用医薬品や一般用の医薬品の製造受託事業、これがだいたい70億弱、そして海外の事業は今年間でいうと8億円、それから今チュンチュン堂とかこう薬膳レストランなどもやってますので、まあそういったショップ事業や空港の売店とかこういったところでの売り上げが年間5億ほどありまして、まあ全体で175億ほどの事業をやっている。でその中でモンゴルは特にもう今から12、3年前からですね、モンゴル の、 あの遊牧民族のあそこで配置薬事業をずっとご指導してきた、まあそんな経緯がありまして、長いお付き合いの中でと同時にですね、モンゴル経済も経済が成長してきて、今までお薬がなかなか買えなかったことも買えるようになってきた、あそこがですね、非常にあのお酒の強い民族でして、この馬のおっぱいを発酵させる、そんなお酒を飲むわけでして、これ非常に強いお酒でして、ですのでこの富山でお酒を飲んだ翌朝に熊の井とかですね、まあこういったのが モンゴルの人たちにも受け入れられると、うん、こんな状況になってきたということでございます、
は
い、
そうすると今はもう漢方に近い配置薬から大手の製薬メーカーさんが販売してらっしゃる薬を住宅で生産するという、はい、その大きな2つの柱と、はいはい、あとまあ海外展開もこれからはアジアなんかはやっぱりこういう漢方っていうのは治療するというよりは予防するというのに使われるものなのかなと思ってるんですけど、まあ、そういうような形で広めていくというおつもりなんですよね。
そうですね、うん、まずまあ、日本そしてアメリカヨーロッパはいわゆる先進国として一人当たりの可処分所得やこの医薬品においてもまたその医薬品を使うお医者さんの技術のレベルにおいてもこの日米欧はもう最先端の部類です。この10年間いわゆる新興国と呼ばれる国々アジアのそれは中国であったりインドであったりまた ASEAN の諸国であったりこの10年間、うん、この新興国の経済成長が目覚ましい発展した、
う
んはい
そうですね、
でそのことによって、うん、今までお薬を買えない人が買えるようになった、うん、今までお医者さんに通うことができなかった方々が通えるようになってきたわけですね、うんうんうん、でそのことによってお薬の需要というのも徐々に高くなってきた。でその中で、うんことアジアの中においての日本の位置づけというのはやはりアメリカやヨーロッパに比べて近い国ですので非常にこの医薬品に対するアジアの国々の人々の信頼度というのが高いわけでございましてこの信頼度の高い医薬品も病院のお医者さんが処方するお薬と一般のこの配置薬で使われるお薬とこれらについて両方アジアの人たちから今求められるようなそんな時代になってきたということですね。
はい、やっぱり病院に行くほどではないけれどもちょっとっていう私たちも今でもやっぱり配置薬に頼る部分はたくさんあるのでそういう意味ではアジアなんかには受け入れられやすい薬だと思うんですね。
おっしゃる通りですね、うん、特にメイドインジャパンであるということと、うんうん、中国をはじめですねアジアの国々はある意味日本以上に歴史の長い国々なんで、うんうん、私どものようなもう142年も生きてきたでもルーツは300何十年という、うんうん、その長い間お客さんの健康の回復に役立ってきたと、うん、そういった企業の製品をですね、うんまあ、安心感を持ってお使いいただける、はい、それが熊野井であったり、うんまあ、ロクシナであったり、うん、赤玉原の薬であったり、はい、また多くの、 その漢方処方の製剤になってくるわけで、うん、これはその、まあ、アジア特有の現象なわけですが、
うん、そうです。
それは中国に行っても韓国に行ってもタイに行ってもベトナムに行ってもそれぞれの国の伝統薬というのがございまして、はいね、それぞれ若干の違いはあるものの、うんうんうん、ルーツはというとやはり中国では漢方薬のことを中薬というんですけども、はいはい、この中薬にルーツを発しているところが多くございますので、
う
んうん、根っこは似たものなの で、
ね
はいメイドインジャパンに対する信頼度が今高くなってきているということだと思いますね。
そうですね。
レディオジャーナル頑張る富山の企業人レディオジャーナル頑張る富山の企業人次週のこの時間も株式会社高感動代表取締役塩井康彦さんをお招きし企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。